こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクドヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気ですか？尾崎和夫です。いよいよ花見のシーズンがやってきました。春の陽気に誘われて各地へのお出かけに足が向くことでしょう。それは日曜日のひととき、聖書遊覧バスに乗ってヨルダンの彼方、神の約束の地に足を踏み入れてまいりましょう。イスラエルの民の物語を学んでまいります。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会の主任牧師、峰野達弘先生です。聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記の14章です。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日はいつものように聖書遊覧バスの旅を続けながら、まあヨシュアたちのその歩みといいましょうか、そうした旅路を追いかけながらひとときをまた過ごしましょう。で、先週も申し上げましたように、ついにヨシアも年を取ってまいりましたが、それこそモーセから受け継いだそのバトンをしっかり握りしめながら、イスラエルの民たちを神の約束の地カナン、そこにですね導き入れて、その全地をイスラエルの民の修行として12部族に対してそれぞれ土地を、まあ、分配して、分け与えたんですね。まあ一通りそのことが完了したというのが、まあ、先週お話したところまでなんですね。そしてとりわけ12の部族の中のレビ人と言われるレビの部族、これは宗教的な行事をもっぱら司るために、神が清め分かってですね、他の者たちとはそこでは一線隠して、これを性別清め分かすと言いますが、そういう性別された民としてイスラエル全家のために彼らはそれぞれの部族の中に分かれてこの身を置きながら、そのところでレビ族たちがそれぞれの他の部族の祝福のために神と彼らの間に立って取りなしをする、宗教儀式のそういう補佐をした、これがレビの人々の役割でした。そういうお話をしたところで結んだ先週のことでしたが、そのことが一段落しましたときですね、このカレブという人物がヨシアのところにやってくるんです。で、このカレブといえばですね、この先にモーセ存命中、いよいよモーセが民を導いてですね、カナンの地というところに向かおうとするとき、そのカナンの地を偵察させるんですね。石膏ですね、そういう先遣隊を使わせて敵陣を調査する、そういうことをいたしました。その時ですね、12部族の中から そういう偵察隊が選ばれて、出かけていくのですけども、まあ、その中にですね、この実にヨシアとカレブという二人の人物がですね、その中でペアで組んでですね、使わされるのです。またの人々も、そういう偵察隊のメンバーたちも、同じように、まあ、ペアを組みながら敵陣を視察、偵察するんですね。まあ、そうしてですね、彼らは偵察をした後に、このモーセのもとに戻ってきて、そしてその偵察した様子を報告するんです。まあ、そうしますとですね、このヨシアとカレブ以外のすべての偵察隊はですね、もう本当に暗い顔をして、そしてモーセの前にまかり出ながら、とんでもないことですと、私どもは偵察をいたしましたが、まあ命がけで偵察をいたしましたけれども、それはそれは強大な力を持つところの先住民がいて、そしてどの地にもですね、巨人のような人々がいて、この私たちがその地に入っていくものならば、皆殺しにされてもそれは不思議でないほど、もう到底到底そこには入るべきではありません、近づくべきものではありませんといったようなですね、まあ、そういう報告を次々とするんですね。まあ、その報告者たちは、その地は神が約束されてイスラエルの前科のためにお与えになると言われた、そういう土地であると、そしてそれは神のそこには約束があり、またそこに行けとの神の命令があるというようなことは、しっかりですね、彼らはもはや吹き飛んでしまってですね、目に見た彼らの眼前に立ちはだかるところの、そのカナンの地の先住民たち、巨人たちの存在、まあここでは巨人と言っていますけれども、まあ確かにイスラエルの民たちよりも体の大きい人物たちがたくさんいたんでしょうけれども、まあ恐れを持って物を見る人々にとってはですね、まあ同じような大きさであろうとも、それは非常に相手が大きく見えるというようなことは、この恐怖をする者の前にはそのように全てがこの大きく見えると、恐ろしく大きく見えるということは、人間の弱気の心理かもしれませんね。まあ、恐怖する者にとってはよろず全ては恐ろしい、大きな大きな巨人のように、怪物のように見えるわけですが、まあ偵察をいたしましたヨシア・カレブ以外の人々にとりましては、まさしく、まあ、そういうようなことがそこに、感じられたんでしょう。で、次々と、とてもでもよ、そんなところには私たちは行くべきではありませんと、断然、そんなところは避けるべきですと、こういうような否定的、そういう、報告をしました。それを聞いておりましたところの、このヨシアとカレブはですね、非常に激怒をしました。いかにそれらのものが我々は自分たちより強そうに見えようとですね、大きな存在に見えようと、それがなんということなんだと、まあ、我々には神が共におられて必ず勝利を与えてくださるんだと、皆の衆よと、静まれと、我々は行くべきだと、こういうふうにですね、報告をヨシア、このモーセの前にするんですね。特にカレブはですね、この恐れているところの報告者たちを鎮めて、そしてモーセに向かってこう進言したんですね。断然登って行くべきです。そこを 占領しましょう。必ず勝てます。こういうふうに言うんですね。そうしますと他の者たちはですね、いや、あの民に向かって登っていくのは不可能だ。彼らは我々よりも強い。イスラエルの人々の間に偵察してきた土地について悪い情報を流す、まあ、こういう人々はですね、しきりに今度はそれを否定しようとしたんです。けれども、ヨシアとカレブは衣を引き裂いてですね、いいえ、イスラエルの全共同体よ、我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だ。もし我々が主の御心にかなうなら、主は我々をあの土地に導き入れ、あの血と蜜の流れる土地を与えてくださるであろう。ただ主に背いてはならない。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない。彼らは我々の餌食に過ぎない。彼らを守る者は離れ去り、主が我々と共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。まあ、こう言ってですね、この力強い、報告をして、そして民を奮い立てるんです。それらをじっと聞いておりましたモーセはですね、ヨシュアとカレブのそのような勇敢な報告を聞いてですね、それこそ神の御心にかなうことだと、こう判断して、そしてこのイスラエルの民をカナンに向かって導きゆくということが、まあ、起こったんですね。まあ、この出来事は特に詳しくですね、ヨシア記のこの2つほど前の民数記の13章から14章のところをご覧になっていただきますと、そのところが事細かに書かれていますから、皆様方もご覧になるとよろしいと思います。まあ、そこでですね、この今、年を老いて、しかもまたヨシアも年を取ったばかりか、このヨシアと共に一緒に敵陣を偵察しましたところの、カレブも年を取ったんです。どれくらい年を取ったかというとですね、その偵察した時から、すでに、この、早くも、45年も経っていたんですね。で、この、カレブは、45年も経った、この、すべてのカナンの土地を征服して、そこをイスラエル十二部族の信用の地として、ヨシアによって分与された、その暁、このヨシアの前にカレブはやってきてですね、このように言ったんですね。それが14章の6節以下に出てまいります。ちょっと読んでみたいと思いますが、彼はこう言いました。主がカデシュバルネアで私とあなたのことについて神の人モーセに告げられた言葉をあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセが私をカデシュバルネアから遣わし、この地方一帯を偵察させたのは私が40歳の時でした。私は思った通りに報告しました。一緒に行った者たちは民の心をくじきましたが、私は私の神主に従い通しました。主に従い通しました。その日、モーセは誓って、あなたが私の神、主に従い通したから、あなたが足を踏み入れた土地は、永久にあなたとあなたの子孫の信用の土地になると約束しました。ご覧ください。主がモーセにこの約束をなさって以来、45年、イスラエルがなお荒野を旅した間、主は約束通り私を生きながらえさせてくださいました。 今日私は85歳ですが、今なお健やかです。今日私は85歳ですが、今なお健やかです。モーセの使いをしたあの頃も今も変わりなく、戦争でも日常の務めでもする力があります。どうか主があの時約束してくださったこの産地を私にください。あの時あなたも聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々がありますが、主が私と共にいてくださるなら、約束通り彼らを追い払えます。まあ、こういうふうにですね、このヨシュアの前に出たカレブが、この言ったわけです。まあ、つまり、あなた様とご一緒にあの敵陣をモーセの仰せに従って、また神の命に従って偵察をしたとき、あなたも私も40歳でしたけれども、あの時以来今日まで45年85歳になりました。まあ、こういうようにですね言ってるんですね。まあ、このヨシアそのものの年については、ここで明白に言及されてはいませんけれどもですね、まあ、想像するに、ほぼ同じ年であったのではないかとこう思うのですが、ともあれ、そこでですね、カレブは85歳に今なりました。しかしながら、私はまだあの40歳の時と同じように力が神によって保たれていますというわけですね。で、これは他ならない、あなたもそうでいらっしゃるでしょうけれども、この私カレブは絶えず主に従い通したのです。主に従い通しましたから、神は今もそのような若さを私にとどめ、力をなお与えてくださっておられるのです。そこで全ての人々に使用の土地を与え、そして私どもにもその使用の土地を分与してくださっておるわけですけれども、とりわけ私は一番この住むに険しい山地の地をいただきたいと思います。で、そこにはなおまだ征服しなければならない、まさに、強力なアナク人がおってですね、そこには城壁があり、そしてその城壁の中には大きな町があります。しかしながら、私はその時をところをいただきたいのです。なぜかならば、神は私どもにそこを取らせようとしておいでであるので、私どもはなお神に従い続ける限り、今までもこの45年間主に従い通すことによって、いつでも不可能は可能となり、そしてそこでは勝ち目のない戦いにも勝利を続けてくることができました。そして今なおその力が温存されています。私はその神の恵みの中にしっかりと身を置きながら、神のお約束に従って忠実に最後の最後までこの神様のお約束を信じて、そして戦い続けます。まあ、言ってみると、そういう力強いですね、そこで、このヨシアに対して、彼は願いを申し出るんですね。まあ、ヨシアはこれを聞いてですね、どんなにか大きな喜びと、また励ましをいただいたことでしょうね、受けたことでしょうね。 のみならず、ある面では本当に血を分けた兄弟という言葉がありますけれども、あのモーセによって使わされた時、命がけで敵陣を偵察した。けれども自分たちの心の中には何一つ恐れはなく、そして敵なるいかなる巨人に見えるような、また同時に巨大な勢力を持つそういうものも決して恐れに足らないと、このように共に報告した、その戦友、その仲間、その、まあ、無二の、それこそ血を分けた兄弟のような、まあ、こういうですね、カレブの存在を見てですね、自分も同じように今もなお健やかである。ああ、カレブも健在、私も健在。そしてそのカレブがこのように、言うことは、それは私の身にも同じようなことと言ってね、きっとカレブのこの言葉を聞いて、ヨシエはですね、もう衰えてきたわけですけども、しかしながらその衰えに対してですね、なお屈してはいられないというようなですね、奮い立つ思いを与えられたに違いないと思うんですね。まあそこで、ヨシエはこのカレブに大きな祝福をこの与えてですね、そしてこの産地のところというのは、まあ、ヘブロンと言われるそういう、まあ、有名なヘブロンですね、その地、これがこのカレブに修行の土地として与えられたんですね。そして今日に至るまでそこはカレブがそこに身を置いた、そういう記念の年として、まあ、後々まで言い伝えられるようになったんですね。私はこれを読みながらですね、とても感動するのはですね、主に従い通した、主に従い通したから、そして主に従い通したからとですね、何度もここでですね、とりわけ、3度ですね、繰り返して主に従い通したという言葉が14章のこの6節以下の最後の段落の中に記されているのです。そしてこの従い通した者にはなんとこのような大きな祝福が、またこのような大きな命と力とが宿ると、そして神の守りと祝福が共にあったということをですね、ここに鮮やかに見せられるのですね。どこまでもどこまでも神を信じて、そして目に見える現状がどうあれそのことに振り回されないで、神の約束は必ずなると信じて、そのために命を懸けてでも突き進む、そして仮に果てたとしても従い通す、神の前に従い通すというその生き様を最後までやめないという、この信仰というものにどんなに大きな祝福がそこに注がれたかということを見るとき、まあ私も一人の信仰者として最後までカレブに習いたいと思いますね。
Thank you.
聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office, office, この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうともごきげんよう。さようなら。